小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャストでは主にゲストの方へのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。当時飛ぶ鳥を落とす勢いだった大日本帝国の首都に爆弾が落ちようとは誰もが耳を疑った。まさに青天の霹靂であった。航空母艦ホーネットから飛び立ったジェームズ・ドーリットル中佐指揮の16機のアメリカ爆撃機ノースアメリカン B-25 による日本初空襲は、かつての東京府東京市、神奈川県川崎市、横須賀市、愛知県名古屋市、三重県四日市、兵庫県神戸市を爆撃した。まさかと誰もが思ったが、この空襲で日本側には死者87名、重軽傷者466名、家屋262戸の被害が出た。そのうち東京市内の死者は2名、重軽傷者19名、家屋50戸であった。4月18日付朝日新聞は、今日帝都に敵機来襲、9機を撃墜、我が損害軽微と報じた。これは東部軍司令部の発表だが、9機撃墜は全くの誤報で、実は1機も撃墜されていない。本土爆撃に大きなショックを受けた日本軍部は、制海圏拡大を狙って6月ミッドウェー作戦を発動したものの大敗。以降戦局の主導権をアメリカに渡すことになる。これを境に次第に雲行きがおかしくなり、転進、つまり実際は撤退とか、玉砕、実際は全滅といった声も耳にするようになり、そのような時の大本営発表の前奏曲は悲壮な海床場であった。2014年から展示による総合月刊誌展示ジャーナルに寄稿された仏言協会盲学校へのレクイエムより抜粋してお送りしました。今日のゲストはこの寄稿文の筆者、渡辺幸三さんにお越しいただきました。どうぞ渡辺さん、よろしくお願いいたします。
渡辺幸三です。どうぞよろしくお願いいたします。
渡辺さんは現在おいくつになられましたでしょうか。
この秋で83歳になります。
昭和9年の生まれですか。
はい、11月14日生まれです。
終戦当時、昭和20年になりますが、この当時はおいくつになりますか。
11歳の、はい、当時は初等部と言いました、初等部の5年生。
いわゆる小学校5年生っていう感じですよね。
は
い、
そうです。うん。
で、当時のお住まいというのはどちらだったでしょう。
僕の家はもともと大正7、8年頃ですか、はい、浅草のどちらかというと荒川区に近い方の商店街にありました。で父は小さな、酒屋を営んでまして。
お酒屋さんだったんですね。
そうですね。それで大正12年の関東大震災で完全に焼け落ちてしまったって言いましょうか。でそれからだんだんに復興してきてましたから、この戦争が始まった頃は、その浅草の商店街に、僕らもいたわけでした。
いわゆる下町の商店街って感じですかね。
はい、そうですね。そうですね。うん、
で、まあ、渡辺さんもあの視覚障害でいらっしゃるんですけれども、はい、まあ、視力を失ったっていうのはいつ頃になるんでしょうか。
その商店街の道路で、はい、まあ、子供ですから遊んでいた昭和15年の夏です、ええ、うん、ちょうどあの、はあはあ、昭和15年は紀元2600年のお祭り騒ぎの年だったんですけれども、
ほうほうほうほう、
その夏だったんですね、
ええ、
であのちょうど正面から走ってきた自転車、小さいあの小学校出てあの商店の小僧さんと言われた、まあ、売り子をやっていた少年が運転というほどのことは乗ってた自転車が僕の顔にぶつかりまして、
うん、ちょうど
はい、あのハンドルの下の部分だったと思いますが、
うんうんうん、
でそれが直接の原因で、
うん、
だんだん視力が落ちていったんですね。
あ、そうですか、はい、あ、じゃあその自転車とぶつかった事故を境にして徐々に視力を失っていくということで、やっぱり不安も結構終わりだったでしょうね。
そうですね、でも子供ですから割合に不安ってなかったような気がするんですけど、うん、ただ実際にですね、やっぱり今まで見えたものが見えなくなる、
うん、
僕の家の屋根から、
はい、
常磐線、あの南千住と三河島の間の、
はい、
それが見えたわけです、
はい、
それは見えなくなりますね、まず遠いから。それからだんだん近くのものも見えにくくなるっていう具合でしたね、
で、あの、まあ、通常でしたら、はい、その小学校から中学校っていうのは普通の学校に行かれるんですけれども、
はい、
まあ、その目がちょっと視力を失いかけてるということが原因で、
はい、
尋常小学校に通う予定だったのが盲学校ということになったわけですね、
はいは
い、
昭和16年から尋常小学校は国民学校という名前に変わりますけれども、
はい、
まあ、そこに行くものと思ってあの学校へ行ったら、
ええ、
あの 目が悪いようだから、
うん、
この国は盲学校もあるから、
はい、
あの盲学校行ったらどうですかって言われて、
うん、
そしたらその盲学校
は
仏言教会盲学校と言いまして、
はい、
東本願寺、あの浅草の本願寺ですね、あの田原町からちょっと入ったところ の、
はい、
あの東本願寺の経営する盲学校だった。
それで仏言というお名前なんですね。
仏の目という字ですね、
はいはい、
仏言と読みますね、
うん、
それで仏言教会という団体を作って、
はい、
あの視覚障害者の教育をやっていたということです。でそこの初等部に入りました。
あ、そうですか。でその初等部では当時はどんなあの、まあ、生活といいますか授業といいますか、
はい、
やっぱりその戦争中の授業内容みたいなのは時代の反映みたいなのあったんですかね。
授業の中にはあまり なくてですね、ただ、まあ、先生としては敵国を悪く言う、そういう教育は随分あったように思いますね。
やっぱりね、
はい、で戦争に負けたらこうなるっていうような怖い話もいくつか聞かされました。
あ、そうですか、はい、うん。で、あの例えばまあ今だったらね、小学校行くと給食とかね、ありますけども、
はい、
その辺はいかがだったですか。
給食はあの途中から出るようになるんですね。それはあの、はい、多分あの東京府内の学校みんなそうなったと思うんですけれども、それで、でも僕が覚えてるのでは、ご飯が少しといい時に煮豆が少し出た程度のものだったと思います。ですから、うん、とても足りるものではなかったですね。
そうでしょうね、はい、じゃあやっぱりいつもお腹空いてる状態、
まあそうですね、給食に頼るわけにいかなかったんですね、
う
ん、
まあ、そうですよね、はい、であの、まあ、学校行事とか、
はい、
まあ、いろいろありますけれども、その辺いかがだったですか。
学校行事はあのとにかく生徒が小等部から中等部まで、
はい、
結構年齢差があって、それで賑やかに運動会があったり、学芸会があったり、
はい、
それから郵便大会ですかね、そういうのがあったりしました。でそれはだから初等部の子どもも出ましたし、ちょっと大人びたような中等部の生徒さんも出たりしてました、
うん、ああ、まあ、あのいずれまたあのその天候とかね、
はい、
戦況の悪化によっていろいろあるわけですよね。
はい、そうでした、
うん、じゃあやっぱりそういうことで、あ、これはいよいよあの日本危ないかなみたいなことを幼い頃に感じられました。
感じなかったんですよ。
感じなかった。
勝つと思ってました。
あ、そうかそうか、あの先生もあの戦争には勝つんだと
思ってました、
うん、
はい、でもね、学校は、うん、あの空襲があれば危ないから、
うん、
とにかくあの休校休む休校だっていうことに なりましたので、あんまりそのあたりも子供ですとね疑問も感じないんで、
なるほどね、
あそうかなと思った程度だったんです。
そうすると、まあ、徐々に、はい、戦況悪化していくんだなみたいなことはあんまり子供心には感じるってことはなかったですか。
そうですね、だって、うん、ラジオの放送は景気のいい軍艦マーチで始まって、
そうかそうか、
勝った勝ったで、うん、ですからね、負けたっていうのはほとんど言わないですから、
うん、だからそうですね、あの後まで紹介した、はい、あのね気候分もそうでしたもんね。
そうです、うん、そういうことだったんです。
なるほどね、はい、じゃあ、 あの今ラジオって言葉出てきましたけど、はい、やっぱり当時の娯楽としてはラジオっていうのはやっぱり主役だったでしょうね、はい、
そうですね、あの、うん、ラジオで子供向けの放送劇なんかもやってましたし、
はい、
出た出た月がなんていうのをわざとたてたてがきつなんてひっくり返して言葉をですね、それで歌うような番組があってですね、それでいろいろありました。あの、大人向きではあのハイケンスのセレナーデで始まる前線へ送る夕べという番組があったんですよね、まあ、そんなのも結構聞いてましたけども。
あ、そうですか、はい、じゃあやっぱり当然ラジオから流れてくる歌とかね、音楽
ありました、
あったでしょうね、
ありました、ありました、
うん、
それで映画もですね、戦争映画があって、はい、ハワイマレー沖海戦とか、
は
あ、加藤隼戦闘隊とか、
うん、
そういうのは僕はもう聞くだけでしたけど映画館にも行きまして、は
あ、やっぱあれだってみんな威勢のいい歌ですね。
そうですね、うん、ですから僕は加藤隼人戦闘隊という歌が大好きでしたね、
うん、あ、そうですか。
これ5番まである長い歌ですけども、その加藤あの時は中尉かな、亡くなって少佐になったのかな、う
ん、
それでそう2階級特進というようなことがニュースで流れたりした、
ま
あ、あのベンガル湾で戦死したんですよね。
あ、
でそういう人の映画もあったりしましたし、
うん、
歌も景気のいい歌だったですね。
あ、じゃあやっぱり子供さんにしてみれば、
はい、
英雄だったわけですね。
そうなんです、
そういう方がね。
そうなんです、
うん、まあ、そんな時代を過ごされた渡辺さんでございますか、
はい、
まあ、そろそろ時間になってしまいました、はい、まあ、この続きまだまだ伺いたいこといっぱいありますので、はい、来週お届けしたいと思います。お話は渡辺幸三さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛。メールの方は小鳩アットマーク jorf.co.jp 小鳩は k-o-b-a-t-o アットマーク jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。